コリント人への第一の手紙を書いたパウロは、今日の共に聞いた箇所の冒頭で、コリントの教会の兄弟たちに、親しく兄弟たちよと呼びかけて、そして最初に霊の賜物については次のことを知らずにいてもらいたくないと、そう言いました。でちょっとここでいきなり言葉の説明になりますけれども、この霊の賜物っていうのは一体何なのか、その霊の賜物と訳されているギリシャ語の言葉は直訳すると、霊の賜物って書いてるわけではなくて、霊の諸々のことっていうふうに書いてあります。でこの後の内容、文脈に沿うとこれは聖霊によって与えられる賜物だろうというふうに、ここを考えることができます。でその聖霊の賜物、聖霊によって与えられるもの、それは後の4節以下のところですね、聖霊によって与えられるカリスマ、カリスマ統合という、いわゆるカリスマですね、神様から与えられる才能、特別各個人に与えられる能力、力などのことが、ここで、ここで書かれていることです。でそれは聖霊の賜物、霊の賜物というのは知識の言葉を与えられている人がいるってやったり、予言する力などなど、細かいことは4節以下に語られていきます。今日はその箇所、そのことについては詳しく見ていきません。そして細かい説明を今日のところではしておらずですね、もっと根本的なことと言いましょうか、大切なことをパウロはまずコリントの人たちに伝えようとしているんですね。そのことを今日一緒に聞きたいと思います。でそれはもう端的に言うと、コリントの人たち、あなたたちは皆聖霊を受けているし、その聖霊から賜物をいただいている、そういうことです。後で詳しく説明します。パウロはコリントの人にこれを伝えたいんですね。あなたはイエス様が自分の主である、主である、主人であると告白したでしょ。それって当たり前のことじゃないんだよ。そのイエスは主であると、その告白した言葉もあなたの中から自然に出てきたんじゃないんだよ。あなたが思いついて言ったわけじゃない。それは聖霊が与えた言葉だし、聖霊からの賜物、送られてきた言葉であって、それはそうだと信じるようになったあなたのその信仰も、あなたから自然に湧き出てきたものじゃないんだよ。そのことをパウロはまず実は伝えたいんですね。で、なんでそんなことを伝えたいのかというと、コリントの人は霊の賜物というと、聖霊が与えてくださる賜物っていうのはすごい特殊な、いわゆる予言ができたりとかですね、この世の言葉じゃないような異言を語れたりすることが、それが霊の賜物だとかですね、神様の知識、神秘を知っているっていうことが、それが霊の賜物だっていうふうに思ってたんですね。で、それも確かにパウロがこの後述べていく、数え上げる霊のカリスマトーンということの中で語られるものです。予言とか異言とか。でもコリントの人が勘違いしていたのは、そのような特殊な力がない人は聖霊を受けていないんじゃないかと思ってた。聖霊を受けていない、いわゆる未熟なものなんじゃないか、未熟な信仰者だと、そういうふうに思っている自分のことを思っている人もいたし、そういうふうにその人のことを見ていた人たちもいた。そのような何か特殊な力を持っている人はいいけど、持っていない人は教会の中で肩身が狭く、なんだか自分はその人たちと比べるとここにいてはいけないんじゃないかなっていうふうに思ってしまっていたんですね。だからパウロは、いやいや違うんだよ、もうあなたたちはイエスは主であると告白できる、そのようなすごい賜物を聖霊からもらったんだよ。そしてその信仰によってあなたはもう誰と比べる必要もなく、誰にも支配されることもなく、世の価値観にも縛られなくて良くなっているはずだ。 そういうことを今日パウロは言いたいんですね。クリスチャンで、ここにいる兄弟姉妹もクリスチャン、クリスチャンがまず自分がかつて信仰告白したこと、そして今もなお信仰を告白していること、それは本当に当たり前じゃない、驚くべきことだということを私たちはまずここから聞きたいと思います。信仰告白をしたとき、思い出してみてもらってもいいと思いますし、初めて信仰告白したとき、その時から本当の意味で聖霊なる神様の力によって本当に生き始めるっていうことになります。本当に神様と共に生きるようになるっていうことです。それまでは神様と一緒にいてくださるんだろうなとか、何かただ単に置物が隣にあるような感じで、当たり前だけど置物が隣にあるような感じでいるんだろうな、そういう共にではなくて、神様と本当に生きた交わりを始める、その生きた交わりの中で本当に生きた方から愛されているってことを受け止め始める、それを知らされ続ける中で、愛されてるんだ、受け止められてるんだ、それを続けることによって本当の力を得るんですね。命を得る、本当の頼りを得るって言ってもいいです。本当の救いを得るのがそれ。それが信仰告白することによって与えられることなんですね。で、そしてもうすでに与えられていることなんです。パウロはそういう基本的なことを今日もう一度伝えようとしています。私たちが神様への信仰を告白したとき、そのときあることを否定しています。それは、私が主ですという、そういうこと。私の人生では私が主人公ですっていうのことを私たちは否定しています。もうそうではなくなって、またそれだけじゃなくて、この世が私の主人ですでもなくなるんですね。そのことをちょっと今日詳しく語っていきたいと思います。パウロは2節のところでこう言ってます。あなた方がまだ異邦人であったとき、誘われるまま、物の言えない偶像のところに惹かれていったことは、あなた方の承知している通りである。これ何が言いたいかというと、コリントの人々も信仰を告白する前は、つまりイエス様が主であると告白する前は、偶像が主人となっていたということです。まあ、偶像というのは後でもちょっと詳しく述べますけれども、この世の価値観って言ってもいいと思います。この世の価値観、これがいいもんだ、こういうふうに生きるべきだ、そういうものに引っ張られ続けて、引っ張られて縛られていたっていうことです。この世の価値観って何だろうっていうことを、この世の価値観に縛られるっていうことを思い巡らしているときにですね、そういえば自分もそういうことがあったなということを、最近でもそういうことあったなということを思いました。それはですね、コロナ禍に入って、私外に出られなくなってですね、コロナ以前よりもよく YouTube をよく見るようになったんです。私自身も。YouTube は教会でも配信を今もしておりますけれども、コロナ禍で外で運動できなくなったということですね。私はですね、自宅でできる筋力トレーニング、筋トレに関する動画を YouTube で調べて、それで参考にして実践したりよくしてたんです。そうしたらですね、それについてこう動画を最初見始めたら、今度またその見ていた動画の横であったり、またそれを見終わった後 YouTube の最初の画面に戻ると、やたら筋トレのおすすめ動画が出るようになってくるんです。出るようになった。で、そこからですね、体を大きくするための食べ物はこれだっていうような動画であったり、おすすめのプロテインであったりが出てくるようになりました。で、私自身もそのおすすめに従って、ボディービルダーの方の動画を見るようになったり、そういう意味では新たな世界が広がったんですけれども、 なんだかそっちにこうのめり込んでしまって、まあ、プロテインを購入するようになったり、それだけでなく筋トレに適したサプリメントを買うようになって、筋肉のためにはこれを食べないで、これをしてはいけないとかですね、生活がこう筋肉に支配されていた時期というのがあったんです。インスタグラムのおすすめの画像にも、なんかこう筋骨隆々な人ばかりが画像で出てくるような時期もありました。で、これ考えてみたらですね、何気なしに見たところから勝手におすすめされてるんですね。そしてそこにとらわれてしまったというような感じです。でも沼にはまっていくようになってから、こうしたらダメだ、こうだっていうことにはまっていくところまで行ったら、はて、最初の自分の興味って一体何だったのか、自分が本当に欲してたものって何だったのか、そんなことを思うことも忘れて、おすすめされるのに慣れてしまって、自分が本当に好きだったこと、自分が感じ取ってこれだと思って選び取っていたもの、それが少なくなっていってしまって、いつも誰かにおすすめされて物事を決めるのが当たり前になってしまっている。自分の意見はこれだっていうのが下手になっていってたんですね。そしてさっき言ったように、自分の本当に求めているものって何なのか、それが分からなくなっていってしまった。そういうことって皆さんにもないでしょうか。この世がおすすめしているものが、それが自分の求めていたものだって思わされていた。いつの間にかおすすめされるの、おすすめに導かれるのが当たり前で、そこで刷り込まれて、本当に自分が求めていたものがわからなくなるということ。そういうあなたの求めているものはこれですよと勝手にですね、でもそれが巧妙にバレないように価値観を押し付けられて支配されていくこと、これは現代だけじゃないです。どの時代にもあったことなんですね。あったと思います。パウロの時代にもあって、彼はそれを今日のところで偶像のところに惹かれていったという言葉で表現しているんです。偶像っていうのは勝手に人が作り上げたものです。人の手で、つまりまあ人が作り出した価値観、倫理って言ってもいいと思います。結局偶像っていうのは作った人の願望、人の願望が具現化したものなんですね。それに神的権威、まあ、神的な権威を勝手に付与してですね、その人が作ったその価値観に周りの人が支配されて、その人たちの生活にまでも影響を及ぼしていく。そういうことというのは今の世にもいっぱいあるんです。私の先ほどの筋トレをめぐる話もその一例だということができると思います。筋トレが悪いということではもちろんないんですけれども、パウロの時代は、パウロは物言わぬ偶像っていうふうに言っていました。しかし今はもう物言う偶像になっています。私たちにおすすめをしてくる隠れた偶像があります。めちゃめちゃ巧妙に誘ってきます。でもおすすめ自体が生きていて実体があるわけではないですから、そういう意味では生きていない偶像に違いないんですね。おすすめというのは、統計的にこれを見た人は次これを見てこのものを買いやすいというような、データが最後にあるんだろうと思いますけれども、それを用いてですね、データを用いておすすめを設計している人がいるんです。で、それを用いている企業があるんです。そこにまた巧妙な支配があるわけです。偶像に関してはここまでにして、パウロはそのような偶像に支配される生き方を異邦人の生き方って言います。それはつまり主なる神様を知らない人の生き方なんだよっていうことです。パウロは言います。もうあなたたちは聖霊によって信仰告白をした時から イエス様が私の主であるという生き方に生き始めている。そしてその信仰によってあなたはもう誰と比べる必要もなく、誰にも支配されることなく、世の価値観にも偶像にも縛られなくて良くなっているはずなんだ。そうパウロは今日私たちに言いたい。私もですね、このようなパウロの主張をですね聞かされて、私が求めているものって一体何だったか、それをもう一度思い出そうと思いました。私が本当に求めていたものは、それはもう筋肉ではなくて愛だったんですね。おすすめに支配される前に私が求めていたものは、それは言葉でした。欲しかった言葉があった。それは自分を褒めてくれるような言葉ではなくて、また頑張れっていう励ましの言葉でもなくて、評価する言葉ではもちろんなくて、私が欲してた言葉っていうのは、こんな自分を受け止めてくれる、そういう言葉、こんな自分でも愛してくれる、愛してるって言ってくれる言葉、また許すよっていう言葉、それを求めていたんだ。それが愛なんですね。そしてそれはイエス様そのものと言ってもいいと思います。イエス様の十字架にまさに許すよ、そんなあなたでも愛してるよ、受け止めるよっていうことが、その愛が示されていて、それが言葉になっています。私は心の底から求めているものはイエス様であって、言葉であって、愛だったんですね。それこそが私という私の存在を確かにしてくれるものでした。おすすめに生きていても、私も、そしてここにいる皆さんも、本当の自分に生きることはできません。それは間違いないことです。それは、私という存在が肯定されて受け止められる前にですね、おすすめというのはこのように生きたらいいよ、これがおすすめだよという目標ばかりを設定してきて、そこに行きなさい、あなたがどうとか知らないけど、こういうふうに生きたら、こういうことをあなた求めてるよ、そっちに引っ張られていく。おすすめは本当のあなたを見てるわけじゃありません。神様は本当のあなたを見てます。あなたがあなたとして本当に生きるようになるのは、神様に受け止められてからです。そしてあなたのすべてを、それ罪を含めて神様によって、イエス様によって担っていただいてから、本当に生きるようになります。そのようにして、私の主人は、私を愛してくれている方はこの方だと、そう告白した時から、あなたは本当に生き始めるんです。兄弟姉妹方、私たちはそのようなものであったはずです。パウロは今もう一度私たちがどのようなものであったかを思い出させようとしています。神様をすでに知らされているはずのキリスト者、またキリスト者である私も、先ほど言ったように異邦人のような生活をしてしまっていたように、キリスト者もイエス様を亡き者にして生きてしまうことがある。だから思い出してほしいと言うんです。そうじゃないだろう、もう一度私たちに呼びかけています。これはパウロじゃなくて、神様がそう私たちに呼びかけてくださっているんです。私があなたの主だ、私たちを愛しておられる方が私たちにそう言ってくださります。だから今私たちは聖霊によって、もう一度イエスが主である、イエス様あなたこそが私の主だ、主です、もう一度告白したいと思います。そしてまだ初めての告白をしていない人、あなたの主はイエス様です。この方以外にいません。 もしこの方以外が自分の主となっているのならば、あなたは本当のあなたとして生きていけません。でもそのあなたが主への信仰を告白したときに、この世の勝手なリードからですね、それからも解き放たれて、またこの世のおすすめからも、偶像からも解放されて、本当にあなたが求めていたもの、そして本当のあなたが生き始めます。生き生きと命を得て、生きる力を得る。今まだ告白をしていない方、主は待っておられます。私があなたの主だと主は言われます。今聖霊によって私たちはもう一度その告白をし、その告白に行きたいと思います。お祈りいたします。天におられます父なる御神様、イエス様こそ私の主であると、かつて私たちは信仰を告白し、キリスト者となり今生き始めています。そのような霊の賜物を私たちがそれぞれにいただいていることを、もう一度私たちは確かに知ることができましたことを感謝いたします。主よ、またどうか今この場にいる初めての信仰告白を待っている者たち、イエス様が私の主であると告白することができますように、聖霊によらなければそういうことができないと聖書ははっきりと私たちに語っています。聖霊なる御神様、どうか今ここの場にいる者、その告白の言葉をあなたが内より引き出してくださいますように、確かに確信し告白するに至らしめてくださいますようにお願いをいたします。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって今にお捧げいたします。アーメン。